キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
2016年の最後のこの日曜日の礼拝であります。考えてみますと、私がこの教会に派遣をされてからちょうど3年になるのであります。まあ、基本的には私は田舎者ですからね、3年間いてもその基本は変わってないんですけれども、随分大阪という地、またこの都会という地に少しずつ慣れてきたなと思いますけれども、いまだにですね、あ、この教会の牧師でいいのかなと、私はこれでいいのかなという思いはいつもしているのであります。ここで立って説教する時も、私なんかでいいのかなという思いは常に心の片隅にありますけれども、神様がここに導かれたと、神様がされたことだと、私は神様に従っていこうというので立たせていただいております。また新しく2017年度が来週から始まっていきますけれども、この素晴らしいイエス様の福音を一人でも多くの方々に語りたいし伝えたいという思いはもう変わらないですね。皆さんと共にその働き前進していただきたいと、させていただきたいと願っております。また皆さんよろしくお願いをいたします。今日もですね、神様の福音を聞いてこう元気になってですね、この皆さんの伝わされた地に、場所に帰っていっていただきたいと願っています。今日のこの聖書の箇所、ヨハネによる福音書の箇所ですけれども、この部分はイエス様の最後の告別説教と言いましょうか、最後の説教が書かれてあります。今日第一のポイントはですね、喜びが与えられる日ということです。イエス様はお話は非常に分かりやすいお話をなさいました。例え話をですね、多用して語られるんです。分かりやすいといっても話はよく分かるんですけども、内容はこの霊的な真理、深い真理を表していますので、話は分かるんだけどよく分からないというところがあってですね、弟子たちはイエス様に先ほどの例え話の意味を教えてくださいと言ってですね、でイエス様がそれを詳しく教えられるという方法だったんですけれども、だんだんと最後の時になってくると、イエス様は例え話を使われないで、もうダイレクトに話をされるようになりました。ですからこうよくわからないところもたくさんあったんです。でイエス様はですね、もうすぐ私はいなくなりますと、けれどもまた帰ってきますよということを語られるんですね。でイエス様はいなくなられるというならば、私たちどうなるのかなって不安に思うのであります。でそのことをこのところでイエス様は語っておられるのです。けれども、私はいなくなりますけれども、また帰ってきますよと言われるんです。その時あなた方の心の中に喜びがあふれますよとイエス様が約束をしてくださっているのです。でこの日にですね、この23節にその日にはとかあります。その日ってどの日なんだとですね、いうことです。聖書によってかの日とかですね、その日とかいう、その日というのがあるんです。何なんだろうかなというのですけれども、実はこのその日というのはいろんな意味があるように思えるんですね。一つはイエス様が十字架にかかられて、そして3日目によみがえられるその日という意味があります。イエス様が天に帰られて、聖霊なる神様が与えられる日と言いましょうかね、いうような意味があります。また私たちが、あ、私は聖霊に満たされたんだと言いましょうかね、こうそれに気づく日と言いましょうかね、 その日とも言えますし、イエス様が再びやって来られてこの世の終わりが来るその時という意味もあります。また私たちが召されてと言おうか、死んで天に帰る日という意味もあります。いろんな意味がこのその日にはこう込められているんですね。聖書はそのようにそれぞれはもうこの世的に見るならばいろんな時間の差があります。すぐ来る時もあるし、ずっと先のこともある、また まだ来ていない時もあるというのがこの聖書書かれてあるんですね。特に旧約聖書の予言はそういうところがあります。救い主がやってくるとこの世界は素晴らしい世界になりますよというふうにこう予言がされてあるんです。で人々はそれを待っていた。ついに救い主イエス様がやってきた、素晴らしい世界になるかなと思ったら、イエス様は十字架にかかられて復活をされて天に帰っていかれて、で私たちはまだ苦しい状況とか よくわけのわからない状況が続いているですね。あの旧約聖書の予言はどうなったのかなと私たちは思うんですね。ですからこれはですね、いろん旧約聖書はいろんな予言がですねこうダブってされていると、まあここから見ますと山が一つあって、もう一つ向こうに山があって、もう一つ向こうに山があって、こっちから見るとですね山の幹がずっと見えていて、それが一つのように見えると考えていただいたらいいと思うんですね。ですからもう救い主がやって来られる時、素晴らしい世界というのはもう世の終わりのその先のことも合わせて言っている、そのように理解していただいたらいいと思うんですね。この日もそういう意味が、イエス様の説教の中のこの日というのもそういうので何重にも意味があると思っていただいたらいいと思うんです。その日ですね、イエス様がやって来られる日、あなた方には喜びがありますよということです。まあ、弟子たちはイエス様、あこの人こそ救い主だ、この人についていけばいいんだと言ってイエス様についていったんです。そうしたらイエス様は十字架にかかって死んでしまったということですね。今話題のニュースなんかではしごを外されたみたいな話がありますけれども、弟子たちまさにそうですよ。イエス様にもう仕事も言われて全部捧げてついて行って登ったら、あらイエス様いなくなっちゃったぞとせっかくついて行ったのに私どうなるんだみたいな、はしごを外されてしまったという状況だったんですね。けれども3日後にイエス様が復活をされて戻ってこられて、もうびっくり仰天ですね。あイエス様死んでなかったというか、いや復活をされたんだっていう、その時の安心というか喜び、びっくり仰天さというのがそこで現れているんですね。ああよかったなという喜びが弟子たちに与えられるということです。まあそのところは、まあ、イエス様が共にいてくださるという喜びですね。まあ、その喜びを私たちは味わっているのであります。まあ、そもそも私たちがこの世界に生きているということ自体が喜びであります。この素晴らしい世界がある、宇宙がある、地球がある、ここに空気がある、水がある、ふさわしい温度がある、食べ物がある、私たちにふさわしい環境でこう生まれている、神様はこのところに私たちを産んで命を与え、体を与え、存在というものを与え、このところで生きなさいよと祝福をしていてくださる。けれども私たちはそういう恵みをすぐに忘れてしまって、もっと何か、もっといいものはないか求める。そのところに神様はイエス・キリストというお方を送ってくださり、いやあなた方を決して見捨てていませんよ、あなた方のすぐそばにいますよ、イエス様は来てくださったんですね。けれどもイエス様は十字架にかかって亡くなった、神様から見捨てられてしまったんじゃないかな、神様がいやあなたを決して見捨てませんよと言って、イエス様が復活をしていつまでも一緒にいますよと言ってくださっている。そして神様は聖霊という神様を私たち一人一人に与えられてですね、いつも一緒にいますよ、だから心配しなくてもいいですよと言ってくださる。 皆さんがこのように日曜日のこの礼拝に参加しておられるっていうね、文字通りそれがこう体験する時であります。この1週間のこの時間というのは一番清い時ところであり、清い時間であり、神様と一番近い時と言ってもいいと思うんですね。イエス様が共にいてくださる。だからもうここに参加したならば、いろんな心配とかこう思い煩いとかいろんなものがうちにあると思いますけれども、全部もう委ねて、いや神様は私を愛していてくださる、そしていろんなことも神様が導いてくださる、安心していいんですよね。このところに皆さんはおられるんですよ。その日というのは今この瞬間実現しているのであります。安心してください。そしてゆっくりとしていただきたいと思います。第2番目ですね、全てが分かる日というのですね。23節に、その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない、その時が来るという。私たちはいろんな疑問がたくさんあります。知りたいことがあります。時にはですね、なぜこんなことが起こるのかなと思うことが起こって、神様に尋ねたいと思うことがあります。なぜこんな苦しみがあるのか、なぜこんな災害があるのか、なぜこんなに真面目に生きている人が苦しまないといけないのか、なぜあんないい加減な人があんなに栄えるのだとかですね、いろんな疑問を知りたい。私たちはなぜ日本はいつまで経ってもこのクリスチャンは 1% に満たないのかと、もっともっとたくさんの人がイエス様のことを知ってもらいたいのに、いつまでこの状況になるんですか、神様に聞いてみたいです、教えてほしいと思うんです。けれどもその時になると、もう尋ねなくてもいい、全てが分かる日が来るんだということですね。いろんなこの有名な伝道者が亡くなった時にですね、弔辞と言いましょうかというのを読まれて、その中にですね、先生あなたは天に行かれました、どうか神様にお願いしてくださいと、日本にリバイバルが起こるようにどうかお願いしてくださいですね。もちろん言われなくたってですね、もう神様のところにいたら真っ先にお願いすると思うんですよね。けれどもですね、天の国に行ったならば全てが分かるんですよ。そうしたらね、もう尋ねる必要がないということです。あ、こういう意味だったのか、なぜこの状況が続くのかな、きっと神様には私たちには分からないご計画があるんですね。そしてその時になったならば、それがああこんな意味だったんだ、こんな素晴らしいことになったんだということがはっきり分かるということです。きっと私たちが天に帰って神様のところに行って全てを悟った時に分かっても驚愕すると思うんですね。私たちがこういろんな苦労をして辛くて嫌な苦しい思いをしたことが、いやあれがこんなに素晴らしいことになったんだということが分かります。私たちの苦労は決して無駄には終わらないと神様が約束をしてくださっている。あ、本当だ、あの時のあの苦労がこんなに素晴らしいことになっている、天に帰ったらその時分かるんですね。私たちが何気なくこうイエス様のことを話をしたけれども、あの人は無視して何かこう悲しい思いというか虚しい思いをしたなと思うけれども、天に帰ってみると、あの人の語ったあの言葉は、あの人は深く考えてですね、なんか知らないところで悩んで、そしていつか求めてこのようになっていたなんていうことが天に帰ったら分かるんですね。コリントの手紙ですね、13章12節にこのような言葉があります。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている、だがその時には顔と顔を合わせて見ることになる、 私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られるようにはっきり知ることになる。鏡というの、昔の鏡は今の鏡は非常にくっきりはっきり見える鏡ですよね。私たちが持っている鏡、昔はそういう鏡はなかったんですね。まあ、ずっと昔の鏡は水ですね。水にこう映すというのです。でちょっと進むと金属ですね、銅鏡というのがありますよね。銅出てきますよね。昔の鏡とかでこれが鏡なのかなと思うんですけれども、銅ですね、銅をピッカピカに磨くんですよね。そうすると本当にこうよく反射してですね、こうよく見えるようになる。だけど銅はすぐに曇ってしまうので、常にきれいにピカピカに磨いてないと鏡の役割はしないんですけども、それが鏡だったんですね。だけれどもやっぱりちょっと見てもですね違いますよね。それとこう自分が直に見るのとその鏡を通して見るのは全然違うものだということですね。私たちはこの世界で起こることはもう鏡のぼわーっとしたですね、焦点の定まらないですね、そういうものを見ているようなものだ。だから私たちは分からないんですね。これはどうなんだろう、こうなんだろう、なぜなんだろう、分からないなというだらけだと。けれどもその時にはもう顔と顔を合わせてくっきりはっきり見えるように全て分かるようになる時が来ますよということですね。その時が楽しみであります、ね、いろんなことが益になっている。また私たちが失敗したことがあります。ああいらんこと言わなきゃよかったなとか、ああ、あれは私は若気の至りであんなことをしてしまったなって、周りに迷惑をかけたの申し訳なかったな。もうタイムマシンがあって、ドラえもんのですね、そのタイムマシンがあって昔に帰れるなら、おいお前そんなことするなって自分に言いたい、そのようなことを。けれどもしてしまったことはもう取り返しがつかないなという後悔の思い。けれども神様はそういう私たちの失敗をも不思議なように益に変えてくださって、あの失敗をしたんだけれども神様は私を憐れんでくださって、あの失敗をこんなに素晴らしいことに変えてくださった、全てを益にしてくださるお方ですね。でパウロはですね、ローマ人への手紙の11章33節にこう言っているんですね。ああって、まあこの感嘆というかですね、驚きというか感動という言葉をですね、ああ神の富と知恵と知識のなんと深いことか、誰が神の定めを極め尽くし神の道を理解しし尽くせるよう、神の道を理解し尽くせようと言っているんですね。ああ神様ってすごいなって、神様の考えておられることってものすごいなと、到底神様の考えられること計画は人間は理解し尽くすことはできないんだ、それほど神様あなたは素晴らしいんですとこう言っているんですね。私たちはいつかそういう時が来る、その時が来るんですよ。全ての疑問が解けてですね、全てを益にしてくださる神様の計画を知ることができるですね。その時とても楽しみですね。もう死ぬということは悲しいことであり辛いことですけれども、全ての謎をですね、この解くことができる、その時楽しみではあります。映画なんかありますね、この伏線というもの、一番最初ですね、小説でも何か起こるんだけど関係ないようなことだけれども、それが後で重要な意味になるというの。だいたい映画の初めに主人公がなんかリビングにいるとテレビニュースなんかやってるんですよね。小さく聞こえるんですけれども、実はそのテレビニュースの言われていることが後々、非常に大切なことになるみたいなね、いろんなこう私たちの人生伏線が張られているというか、意味のわからないようなことがたくさんあるんだけれども、最後はみんなそれが辻褄があって素晴らしいことになるということ。その時ですよ皆さん、その時を楽しみにしようではないですか。第3番目ですね、こう祈りが聞かれる日ということです。 24節、今まではあなた方は私の名によって何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。祈りなさいって、いやちょっと祈りが足らないな、祈らないといけないなってですね、私たち思うんですけれども、実はその考え方がおこがましいということを知らないといけないんですよ。私たちは神様に祈れる存在かということですよ。あなたは神様の前に出られるかということです。神様は清いお方であり正しいお方です。そういう方の前に私たちは出ることができるかということをまず考えないといけないんです。聖書の中でですね、神様を見ることは人間できないってあります。イザヤは神様を見てしまってですね、びっくりしてすごく恐怖に思ったんですよ。私は神様を見てしまった、もう死ぬしかないって、汚れた人間が神様を見るなんてことはありえないことです。エステル記というところにですね、エステルは王様の前に出ていくんです。でも出ていけないんですね。王様が来なさいよと呼ばれないのに王様のところに行くということは死を意味しているんです。だけれども王様がこの手に持っている尺を伸ばしてくれると命は助かるけれども、王様の機嫌が悪かったらもう出たというだけで死んでしまうということ、日本でもこれあったんです。昔ご存知ですか、日本は昔直訴御法度っていうのがあったんですよ。直訴というのは、お殿様がいて、大官がいてですね、大官が悪い大官いますよね。で、こう民をこう苦しめる。で、苦しいんですと言って、そのことをですね、お殿様に言うことは許されなかったんです。この政治というのは、偉い人たちがするのであって、下々はそういうことに関わってはいけないというですね、こういう政治をしているのにお前はそれを意見するのかと、お前は何者なんだというので、もうご法度で獄門だったんですよ。偉いお殿様にですね、このことを助けてくださいなんて言うこと自体許されないということ、そういう日本国だったんですね。神様の前に出てですね、お祈りをするなんて皆さんできますか？そういう身分でしょうか？そういう清さを皆さん持っているでしょうか？そういう清さ、人間誰も持っていないんですね。旧約聖書はそのことをよく表していて、仲介する人がいました。それは祭司という人です。この人が神様とその下々の人間の仲介をする人でした。で、この人にいろんな捧げ物とかいうものを渡して神様にこう渡してもらって礼拝をするというやり方でした。それは神様が清いお方だから、もう罪ある人間は近づくことができないということを表していたんです。お祈りなんてそう簡単にできることではないということを私たちは知らないといけない。いやー、祈らないといけないけれども祈れないなとかいうことなんです。そんなことありえないということをまず知っていただきたいということです。で、祭司も神様の前に出るんですから、同じ人間ですからね、もう入念に身を清めてですね、心を清めて神様の前に出て捧げ物をするんです。それはもう名誉なことでありますけども、恐ろしいことであります。一年に一度神様のところに出ていく聖女があって、その聖女の真ん中に至聖所という、至る聖所と書きますよね。もう特に清い場所がありました。そこは厚いカーテンで覆われていて中が見ることができません。年に一度大祭司が本当に清めて中に入って神様と会うことができるという場所です。そこに入ることができるというのはとても名誉なことでありますけれども、恐ろしいことです。ですから大祭司は入念にこの身を清めて、心を清めて、そして腰に鈴をつけて、でまた腰に縄をつけてですね、中に入っていくんです。中はカーテン、厚いカーテンで覆われていますので、中で何がやっておいるのかみんな知らない、わからない、見えないんですね。 もしかしたら見えない隠れた罪を彼は持って神様から打たれて死んでいるかもしれない。でもわからないんですね。だからそのために鈴を持っていくんですよね。チリンチリンチリンという音が聞こえると、あ、まだ生きているな、ちゃんと中で仕事をしているな、神様に怒られていないなっていうのがわかるんですね。けれどもその鈴の音が聞こえなくなったら困りますね。あ、中で神様に怒られて死んじゃったのかもしれないなということですね。で、誰が助けに行くかってうっかり助けに行った人がですね、神様から怒られて死ぬかもしれないんですよ。だから中に入ることはできないというので綱が役に立つんですよね。で、それをこう手繰り寄せると、ただこう体をですね、外に出すことができる。まあ、それほど神様の前には出ることができないんだと、罪人である私たちはということをそれで表しているんです。で、イエス様はですね、いや、そうだけれども祈っていいですよと許可を与えられたということです。私のこの名前を使ってというか、私の名を使ってあなたはお祈りをしてもいいですよと許可を与えてくださったんです。イエス様の名というのは、イエス様が私たちのその汚れとか罪とか自分中心とか、そういうもの、また不信仰、不従順、そういうものをみんな引き受けて、あなた方の責任を、私が責任を負います、そして私が神様の罰を受けますと言って十字架にかかって死んでくださり、もう罪の許しは完成しましたよということで復活をされたんですね。だから私という道を通って神様のところに行くことができますよ。今教会学校の暗唱聖句がですね、ヨハネ14章6節ですね、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父なる神の身元に行くことができないですね。イエス様は道ですよ。イエス様を通って神様のところに行くことができるということです。それがイエス様の名によってということですね。私たちは汚れていますけれども、イエス様の十字架と復活、イエス様の名によって清いものとされ、イエス様を通って神様の前に出ていくことができるということですよ。イエス様が許してくださったんですよ。イエス様が道を開いてくださったんですよ。私たちは汚れていますけれども、許されて神様の前に出て、そして神様に私たちの願っていることを伝えることができるということです。ですからこう祈らないといけないとかいうことじゃなくて、あ、祈るようにされた、祈ることを許してくださったということに私たちは感動を覚えるし嬉しい。もう何を願うというか、何を願わないということよりも、罪が許されて全く清いものとされて、イエス様を通って神様の前に出ることができるということでも感動ですよね。ああ、こんな私が神様の前に出てもいいのかな、あ、いいんだ、で、こんな私が神様にお願い事してもいいのかなって、あ、いいんだ、いや、申し訳ありません、ありがとうございます、イエス様ありがとうございますですね。もう神様の前に出たら胸がいっぱいになって、何にも願い事って言いましょうかね、もう言う必要ないかもしれませんけれども、でも今困っているでしょう、悩んでいるでしょう、不安があるでしょう、それをイエス様の、イエス様という道を通って、イエス様という名前を通して神様にお願いしなさい、神様はちゃんと聞いてくださいますよ。私たち一人一人を神様は愛していてくださいます。皆さん神様に愛されてます。一人の残らず神様に愛されています。そして、一人一人が悩んでいることを聞いてですね、ああ大変だね、苦しいよね、辛いよね、分かるよですね、神様はちゃんと理解をしてくださり、私たちの願いに沿ったことをちゃんとしてくださいます。まあ、私たちの理解は浅いですから、こうしてほしいという願いはありますけれども、神様は深いですからね、私たちの意図を汲んで私たちが思う以上のことをしてくださいます。ある ある時は願った通りじゃないけれども、結局いや願った以上のことを神様はしてくださったなということが分かりますよ。神様は皆さん一人一人のことを愛してくださいますから、ですから安心して神様に祈っていただきたい、神様の前に出ていただきたい、そのことをイエス様も願っているし、神様も願っておられます。皆さんがこのところにおられるっていうのは本当に幸いなことであります。この恵みをいただいて、この1週間勇気を持ってですね、皆さんそれぞれの家庭、職場、学校に帰っていきましょう。お祈りをいたします。今まではあなた方は私の名によって何も願わなかった。願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。神様、私たちは汚れた人間であり、罪深い人間であり、到底あなたの前に出ることのできないものでありますけれども、イエス様の愛によって、その十字架と復活によって、全ての罪が許され、生まれたばかりの赤ちゃんのように清いものとみなされ、イエス様という道を通って、イエス様のお名前を通して、私たちはあなたの前に出ることができる。そして私たちの思いを全て伝えることができるというのは、なんと幸いなことでありましょうか。そのような恵みに、よくしている私たちは本当に幸せなものであります。なおも私たちの歩みを導いてください。それぞれ使わされた学校に、また職場に、家庭に、地域社会に帰っていきます。とかそのところであなたの恵みを生き、またあなたを知らない方々にあなたの恵みを伝えるために、私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。